はい、こんにちは、大竹誠です。今日は1月15日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春田愛です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
2998回目です。
2998、はい、明日2999、うん、
木曜日、
あと3回
3000回、
ね、
すごいです ね、
いろいろ山あり谷ありね。
いや、1年365日、うんうん、
まあでもな、まあ、結構休んでるからな、ま
あ、いやでも番組トータルだと3000、
だからもっと日数、ね、年数月日はもっとってことですよね。だからね、
それはそうです、ね、土日が入ってるんだから
すごいです ね、
ね、いろいろあって、ね、うん、これからもよろしく、ね、
本当ですね。
まあ、これは3000回の時に言おうと思ってたんで、ね、はい、これからもよろしくって今日言っちゃったからね、
まあ、またもう一回言ってください、まあ、明日ももう一回言ってください。前日
明日そうだよな、
そう、前日な、イブだから
ね、 イブだからな、
ね、ああ、
自分で盛り上げておいて、当日何も言わないで過ぎるっていう、
ね、いやいやいや、その、ね、当日はすごい、
はいはい、
ね、
まあ、
今日はだからスーツでちょっと
違うんだよ。これはね、上でなんかね、太田さんと一緒に、
はい、あの記者さんが定例会見で毎週火曜日集まる、うん、はい、集まってくださるんですけど、うん、今日はあの番組3000回近いということで、うん、大竹誠さんがゲストに来てくださってっていう形なんですね。
そうなんだよ。俺であの上であの社長会見みたいな話だったから、はい、前行った時に社員の人がたくさんいて、
はい、
その人たちの前でなんかちょっとくだらない話すればいいのかなと思ってた、うん、そしたらなんか新聞記者の人がたくさんいたのね。
記者の方もあった、うん、私も一回だけ出してもらいました。
そうそうそう、焦っちゃったよ。だってあのもっと、ね、くだらないあのその世間に知られないような内輪話たくさんしようと思って行ったらさみんなすごい真面目な顔でこっち見てんだから冗談とか言える雰囲気なくてちょっと笑わせて下見てクスッと笑うんだけど、またすぐまともな顔になってるね。
記者の人仕事だからね。ああ、
職業病だね、記者の人た
ちはね。
記者の人
病気じゃないですよ。なかなか大爆笑ってなかなかないじゃないですか。もうみんなすぐに記事開けてすぐ出さないといけないし。
なるほどね。
そうですよ。でもそこをちょっと、
いや、ダメだった。
ダメだった。
腕が足んなかったね。まあね。
1000回やっても、その勉強ですね。
3000回だって、
なんで2000
カットする
んだよ。なんで2000カットするんだよ、お前。
そっかそっか、3000回だ。
君はいつからぐらいからやってんの、もう。
私は2年、
うん。2年ぐらい。
前に、
そうですね。だったら100回ぐらいやってる、100回ぐらいやってるか。
そうですね。
ね、
されてます、
ね、本当に、はいはい、どんどん年は取っていくね。もう昨日今日あれだよ、もう大変だよ、もう、
うん、
あのちょっと糖尿の数値がねよくなかったからね、もうこの4日間かな、うん、もう夜、まあ、9時以降は絶対に食べないと、
うん、
心に誓って今日まで。もう決算なんかはもう食べなかったもんだから朝飯待ち遠しくて待ち遠しくて
お腹空いて、
お腹空いちゃって、
じゃあ健康的ですけどね。
でも夜まで起きてるんだよ、
まあ、うん、何時まで起きてるんですか。
1時や2時までは起きてるんだよ、
うん、あ、そうなんや。いやだから9時以降って言うから、うん、え、9時ぐらいまでに晩ご飯はあるから、うん、結構晴れじゃないんですか、うん、と思って。
いやいや、年寄りは結構早寝しないね。
しないの、うん、
年寄りは早寝、早起きだって言ったけどしないね。
本当に2時に、え、2時にぐらい寝て何時起きるんですか、
う
ん、
2時過ぎだよいつも寝るの。3時、ひどい時はもう3時半ぐらいになるね。
それで起きるの
は、それで起きるのは9時前後だったんだけどね、9時前ぐらいだったんだけど、だから6時間ちょっとぐらいはね寝る予定だったんだけど、
あ、だからもうお腹空いた時は寝るのが一番なんですよ、うんうん、本当はもう本当9時
みたいに太ったり痩せたりしてる
の
女にそんなこと言われたくないよね。
いやでもね、うんうん、ちょっと本当に食べない時はもう寝る方が一番やし、
うん、そうね、分かってる、そんなことは俺だって
そうですか、
ね、これから寝るんだから、うん、休むんだから、うん、食べる必要は何にもない、寝るんだから、
うん、
ね、寝るのに栄養とんなくていいでしょ、そうですねって言って自分で言って自分で返事してから布団に入るんだけど、
自分で言い聞かせてるんですね、それね。
お前みたいな独り者と違ってね
、うん、
うちにはいろいろ冷蔵庫開けたらいろんなものが入ってるのよ。
なんか入ってるんだ、食べ物、うん、なんか一人やったら、うん、もう絶対食べるものしか入れないとかできるけど、うん、ちょっと誘惑が、
そうそう、誘惑は、それを七点抜刀してこの4日間もうギリで耐えてんのに稀勢の里が負けやがるし、もうこの2日間もなんで負けるかな。
いやもう本当に、
ね、稀勢の里2連敗。
いや いや絶対勝ってほしいです。
まあね、大関なんかも負けてんだよね。でもね、他のね、
初日三大関みんな負けましたからね、
うん、みんな負けて、
うん、昨日も高安しか勝ってないんじゃない。
そうだよ、豪栄道とか負けてるね。
田子の浦部屋さんの5周年パーティー、うん、私この間年末にお邪魔して。
田子の浦部屋って誰が。
田子の浦部屋さんは岸の里さんと、
あ、岸の里
高安さんと一緒に写真撮って、
俺行きたかったな、
頑張ってくださいっつって、はい、で、あの高橋さんが私の席の横やったんですけど、うん、高橋さんってすっごいなんかチャーミングで、うん、すごいノリよくて、うん、でもうずっといろんなお話させていただいて、うん、
腰が高いって言っとけ。
腰が高い、どういうこと。え、ちょっと待って、それどういう、え、
いやいや、取り組みでですよ。
そういう意味、なんか偉そうだっていう意味かなと思って
。お前はほど知らないからな。もう
図が高いですよ。
図が高いか、ね、腰が高いって言わない。
腰が高いのはやっぱりね、組んだ時にどうしてもね、うん、腰が相手の回しより上いっちゃうんだよな。
そうするとコロンと転がされちゃう系もありますよね。
力が出ないん
だよな、腰が高いと。
そう、腰低い方がいいんですか。
そうそうそう、
そうなん
だ。腰高いのはダメに決まってんじゃないかよ。だって
なんかでも取られないで逆にいいのかなって、うん、そっちは取る方もこう上に上にってこう両手いくからポンと足払ったら、
あ、こういい、もうお前なんかと相撲の話はしたくない。
ちょっと私でも言ったんですよ、今年はちゃんと初めて相撲をね、ミミクデビューしますねって、高橋さんに、あの約束してこう行きますねっつって、
高橋さんに
頑張ってくださいって言って、そう応援して、岸の里さんも応援します。
負けた日には楽じゃなくて、あの部屋行って腰高くがって、
腰高いらしいですねって。
ダメだ、張り倒されると。
そうです、
お前なんかでしたことか。
いやでも稽古でもだってずっと稽古じゃないですか、うん、お休みもほぼずっと稽古してるって言ってたので、
うん、だからなんかこう、あれじゃん、東欧の力士はやっぱり足長いじゃん、はい、そうするとやっぱり腰がね高くなっちゃう、どうしてもしっかりこう落とさないとね、
足の長さっていうのもあるんですね。
またね、逸ノ城がね今回ちょっと力つけてるんだよね。
昨日負けたんですね、稀勢の里の逸ノ城
に
ね。
逸ノ城はね、もう前から俺マークしててね、こいつ強くなるなって、もしかすると結構今場所は強くなってるかもしれないなと思ってね。
逸ノ城連勝ですもんね。
そうそう、だから
連勝スタート。
そうだよ、だって初日も強いのと当たったのね。ああ、それでだからもう大関みんな初日は負けちゃうし、うん、もうね、頑張ってほしいなと思うけども。
そうですよね、そこのばっかりこう映像流れてるじゃないですか、うん、テレビでも、うん、その画面の一番左端の下の方に、一番前の席に高須クリニックの院長がこう見てて、
知ってるよ、
そんなの。そこすごい気になっちゃって
知ってるよ。だからお前はもう相撲の話するな。俺だって知ってるけど言わなかった
なん
て、それは
なんかいろんな方やっぱり応援しるね、
改正だ。いや、言わなきゃいけない、そういうことはね。だからね、
今日も出ますからね、稀勢の里。
もう頑張ってもらいたい
ですね。もう本当にね、なんかね、応援するよね。
いや本当にもう地元の皆さんのインタビューとかも本当に頑張ってよって、もうおばちゃんたちもね、
今日誰だろうね、今日は俺勝てるような気がするんだけどな、
確認しますね、
はい、誰だろうね、勝ってほしいな。
でも本当に
これいい顔してるんだけどな、
体が大丈夫かなっていうちょっと心配もありつつ、でも毎日出ないといけないし、
まあね、横綱だからね、そんなに負けるわけにいかないんだよね、うん、はいはい、出ましたか。
ああ、ちょっと待ってください、
ね、はい、アートでいいです、はいはい、まあそんなんで、はい、ね、今日はねお客様がお見えになるんで ね、
そうですね、
時間がちょっと短いんだよね、うん、ちょっと基地の方に行こうか、それじゃあ、はい、太田さん、はい、それは誰かに、
栃尾山ですね、
栃尾山、
はい、
あ、栃尾山ね、栃尾山も昨日な相撲に勝ってあれだよな、勝負に負けたよな、昨日はもう本当あれだ、白鵬とだったな、白鵬とだったと思うんだ、昨日も勝ったと思った途端に負けちまいやがんな、もうね、すごいね相撲は。まあいいや、はい、はい、太田さん、
はい、今日は朝日新聞の一面の記事をご紹介しますが、東京電力福島第一原発事故の損害賠償をめぐって、はい、去年以降、住民の集団申し立てを受けた原子力損害賠償紛争解決センター、原発 ADR と呼ばれているものなんですが、 こちらの和解案を東京電力が拒否して、うん、センターが手続きを打ち切り始めているということなんですね、うんうんうん、で少なくとも去年は19件の打ち切り、うんうん、今年は10日に1件打ち切りがあって、打ち切られた住民は1万7000人に上っています、うんうん、で住民側は時間や費用がかかる裁判に訴えるしかなくて、反発を強めているということなんですが、この原発 ADR 原子力損害賠償紛争解決センター、どういうものかというと、うん、その東京電力福島第一原発事故によって損害賠償の対象や金額を決めた国の指針だと不十分だ、うんうんうん、住民の方が不満を抱いた場合、うんうん、国が2011年9月に迅速な解決を目指して仲介のために設けた、はい、うん、国が設けた機関なんですね、うんうん、で仲介委員の弁護士さんが被災された方、それから東京電力の意見を聞いて和解案を作ります、うん、じゃあ揉めてないで和解しましょうねっていうふうに提案するんですけれども、うんうん、まあ、受け入れの法的義務はないと、まあ、拒否する権利もあるということなんですけども、うんうん、今現在最も規模が大きいのは、町中避難となった福島県浪江町、うん、この町民およそ1万6000人の申し立てなんですけれども、センターは14年3月に、月額10万円から12万円の精神的賠償に一律5万円プラス、うんうんうん、それから75歳以上の方はさらに3万円を上乗せする和解案を出したんですが、うん、まあ、東京電力は拒否しました、うん、で去年の4月に和解手続きが打ち切られて、住民の一部は福島地方裁判所への提訴に踏み切ったんですね、うんうん、まあ、裁判になるとやっぱり長い戦いがあるので、うん、その前に仲裁案出して裁判にならないように早く解決しましょうっていうことなんですけれども、なかなかそう言ってない現状があると。で複数の集団申し立てに対してセンターはそれぞれ数年にわたって東京電力に和解を促してきたんですが、東京電力は応じないで去年以降和解手続きを打ち切るようになっているということです。
はい、
で例えば住民の方の声聞いてみると、うん、国の和解案を悪いことをした側が判断するのはおかしいというご意見もあります、うん、それから弁護士さん、本来は被災者が和解案を受け入れるか判断する立場なのに、東京電力が和解手続きを左右していると、うん、まあ、加害者側が拒否していると、うんうんうん、いうことなんですね。で福島県浪江町民の集団申し立て、まあ、さっきご紹介しましたが、東京電力が和解案を6回拒否して、うん、まあ、去年4月に手続きが打ち切られた、うん、で申し立てから5年以上経っています、うん、で申し立てをしたおよそ1万6000人のうち、町の推計では去年末までに950人の方が亡くなっていると、揉めている間にたくさんの方が亡くなっているという現状もあるということですね、うん、
これどうしてなの？意味がわからないよね、うん、裁判で長引くと、
はい、
ね、だけどもう何年も紛争するのは住民の方も嫌だと、う
ん、負担が大きいと、
負担が大きくなると、
ね、
だから裁判をせずに間に立った ADR、うん、まあ、国の、ね、人が立ててくれたADR って機関を通じて和解しましょうと言ってるわけだよ、うん、それでこの ADR ってところがこうこうこういう和解案でどうですかって言ったんだよ、
うん、
そしたら東電がそれダメだって言ってんだよ、うん、それ意味わかんないだろ、だって、
うん、
ね、例えば和解案を示された方がちょっとそれじゃあ問題ですよって言って揉めるんならわかるよ、
被災者が被害を受けた方が拒否するんだったらわかりやすい話ではありますよね。ま
だもともと裁判みたいなことをすると手続きが遅れるからってできたのが ADR、
うん、
そこで示された和解案を東電が、まあ、一つの訴えには6回も拒否するって意味わからないんだけど、これどうすんのこれ、
まあ、裁判にこのケースはなったということですよね。
裁判になって何もなくなってらっしゃるんでしょ、だってこの間に
その5年間の間に950人亡くなってるっていう、
だったらさ5年前に遡ってね、最初から裁判やってた方がさまだ時間かかんない、
早かったかもしれないですよね、
分かんないけどね、
姿勢って何ですか、
ね、それをなんか和解案っていうね ADR がで、ね、あって、それが変わってやってくれるからお任せしたんじゃなかったの、
うん、
このなんか ADR ってところ何の権限もないの、これこういう和解案が出ました、これ飲んでくださいって東電に言えないものなの。
法的義務はないということですよね。だからシステム自体にも不備がきっとあるんでしょうね、きっとね。和解案示されても受け入れなくていいってことだったら意味がないわけです
よね。そこでストップしちゃいますよね。
そうだ ねこういう私たちが間に立ってこういう和解案を示しますと、ね、この和解案を東電側も飲んでいただけますよねという了解のもとにやんなくちゃおかしいよね。だって住民側は裁判しないでその和解案でやってくださいっていう合意があったからこれができたわけでしょ。
はい、
意味わからない、
ね、
その間にも、ね、たくさんの方がお亡くなりになってるし、
まあ、高齢の方が多いということですよね。
これで何、これ裁判するの、
裁判、
この後また何年も下手すりゃ10年がかりで揉めたりするの
可能性はあるでしょうね。
なんだこれ、
本当ですね、
全然意味がわからないけども、こういうことになってるみたいです。
はい、
次です。
はい、ちなみに河北新報の記事によると、うん、先日亡くなった哲学者の梅原武さん、はい、震災は文明祭、うん、文明がもたらした、まあ、福島第一原発の事故を、まあ、背景におっしゃったことなんですけど、うん、おっしゃっていたということです。うん、
はい、
それから今大変問題になっているのが厚生労働省が出している毎月勤労統計に非常に統計上の不備があったということで、はい、まあ、この後の国会でも追及されそうなんですが、うん、共同通信社が行った全国電話世論調査によると、この厚生労働省が調べた毎月勤労統計、政府統計を信用できないという回答が 78.8%、うん、8割近くの人が政府の統計信頼できないって言ってるっていう、
はい、それはね、これだけ重なればね、これだけ度重なればね、それは信用できませんよ、いくら統計出されても。
うん、
何から始まったんだっけこれ。
これ、まあ、大谷昭弘さんがその日刊スポーツのコラムで書いてるんですけども、うん、まあ、裁量労働制の実際の労働時間のデータの提示も、うん、まあ、ずさんでしたし、うんうん、それから外国人技能実習生の失踪理由、あとは亡くなった方の人数とかもずさんでした、うんうん、データはどれも嘘でたらめインチキごまかしと大谷昭弘さん書いてらっしゃるんですが、うんうん、今回のこの毎月勤労統計もそのデータがずさんだったので、雇用保険など本来もらえるはずの金額を少なくもらっていた人が2000万人いるということですよね。で、金額にすると500数十億円、分かってるだけでも。で、一体どうやって2000万人近い人にこの500数十億円を返していくのか、
はい、
まあ、手間を考えただけで気が遠くなると、うん、まあ、結局は大半の人が泣き寝入りした消えた年金とひょっとすると同じことになるんじゃないのと大谷昭弘さんは恐れてらっしゃいますけどね。
うんうん、調べ直してこれだけ足りないっていう金額が出て、
うん、
その方々にこうちゃんと払う、もう膨大な手続きも費用もかかるわけだよね。消えた年金みたいになっちゃうのかね。
そうです、あれも最終的にはうやむやになってしまいましたからね。
最後の一人でもあったっていうふうに言ってたけどね、まだそのまんまだし、外国人技能実習生の失踪理由のデータもひどかったね。なんかこう本当に少ない人数から割り出してやってたみたいだし、これだけこの信用できない統計ばっかりは国がせいなの、それとも官僚の人たちのせいなの。
まあ、例えばこの毎月勤労統計に関しては15年前からこのずさんな調査の仕方してたっていうことですので、まあ途中で政権も入れ替わったりしてますから、まあ官僚の組織的な疲弊というか劣化というか、そういうところも大きいような気がしますけどね。
でも給料なんかは一時期ちょっと前にポンと上がったりしてたじゃない、
はいはい、
この官僚勤労統計を元にしてたわけでしょ。
そうですね、そのデータが3分の1しか抽出してなかったのを、うん、元に補正するために戻した時の、うん、経緯で今回の、うん、ずさんさが明らかになったんですけど、うん、戻したのがちょっとこう、うん、政権の意思によるものなのかどうなのか、うん、忖度なのかっていうのが今後、うん、その国会でも追及されるかもしれないですよね。
同じ1000人のデータでもね、こう作為的に 上300人を取るか下300人を取るか、こう真ん中の300人を取るかで全然違うもんね、うん、それの人数調べた人数も足んなかったっていう話でしょ。それは全部全国の働いてる人たちのなんかこう給料の目安になったりする額なわけだよね。うん、
雇用保険とか失業保険とかの額を決める元のデータがずさんだったってことですもんね、
はい、大谷昭弘さんはでたらめばかりの国のデータを正せというふうに見出しでおっしゃってます。さあ今日も始めましょう。